私たちが人生を生きていく上で他の人々との人間関係が大切であるということは言うまでもありません。人間は他の人々と交わりを持ち共同体を作ることによって生きていくからです。そして一人の人は家族という共同体、学校という共同体、職場という共同体、地域社会という共同体などさまざまな共同体に属しています。そして共同体においてどのような人間関係を持つかということが私たちの人生の大きな課題です。人間関係の持ち方について書かれた本は古い時代から現代に至るまで数えきれないくらい多くあることでしょう。聖書は人間と人間の関係の持ち方について他の書物にはない大切な原則を教えています。それは人間と人間の関係の持ち方は神様と人間の関係の持ち方によって決まるという原則です。つまり神様との正しい関係を持つ人は人間とも正しい関係を持つことができるということです。で、これは私たちが日曜日ごとに礼拝で朗読しています実会の教えを考えるとわかります。第1の戒めから第4の戒めは私たちが神様とどのような関係を持つべきかということを教えています。すなわちあなたには私を置いて他に神があってはならない、あなたはいかなる偶像も作ってはならない、あなたの神主の名を御手に唱えてはならない、安息日を心に留めこれを聖別せよという教えに従って神様との関係を持つべきだということを教えているのです。あなたの父母を敬えという第五の戒めは神様との関係と人間との関係の両方に関わる教えです。父母は子供の命の創造において神様と共に働くものですが、また父母は子供にとって最も身近な隣人、隣人でもあるからです。そして第6の戒めから第10の戒めは、神様によって作られ救われた私たちが人間とどのような関係を持つべきかを教えています。つまり私たちは神様によって共に作られ共に救われた者たちであるから、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人のものを欲してはならないという教えに従ってお互いの関係を持つべきなのであります。で、このように聖書は神様との正しい関係に基づいて人間との正しい関係を持つようにと教えています。神様との正しい関係が人間との正しい関係の土台です。そしてこのことは神様との親しい交わりを持つことによってさらに明らかになります。クリスチャンと神様との交わりにおいて祈りが大切であるということは言うまでもありません。宗教改革者のカルヴァンはキリスト教綱要という書物の第3編20章のタイトルにおきまして、祈りこそが信仰の修練の主要なものであり、我々はこれによって日々に神の恵みを受けるのであると述べています。日々祈って神様との交わりを持つときに私たちはどのような経験をするでしょうか。一方では神様が私たちの祈りに応えてくださって私たちが願っているものを与えてくださるという経験をすることがあるでしょう。そして時には私たちが願っていた以上のものが与えられるという経験を することもあるでしょう。しかし他方では、神様が私たちの祈りを受け止めてくださっているにもかかわらず、私たちが願っているものを与えてくださらないという経験をすることがあるでしょう。そして時には、私たちが熱心に与えてくださいと願っていたものが、神様によってそれは与えませんとはっきり断られる経験をすることもあるでしょう。考えてみますと、これは当然のことです。神様には私たちの思いとは異なる神様の思いというものがあります。旧約聖書のイザヤ書の55章の8節と9節には次の通り記されています。これは旧約聖書の1153ページの上の段にあります。旧約聖書のイザヤ書の55章の8節と9節、旧約聖書の1153ページの上の段にある御言葉です。そこをお読みしてみます。旧約聖書のイザヤ書の第55章の8節と9節、旧約聖書の1153ページの上の段です。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を越えて高く、天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く越えているとあります。この聖書の御言葉にあるように、神様の思いは人間の思いを高く超えています。そして私たち人間の思いとは異なっているということです。ですから神様は私たちの思い通りになる方ではありません。神様には神様のご自由があり、神様のご計画があり、神様のご意志があるのです。ですから私たちは神様を自分の思い通りに動かそうなどと考えてはなりません。むしろ主の祈りに、御心の天になるごとく地にもなさせたまえとあるように、地上にある私たちが神様のご意志に従わなければならないのです。このように私たちは神様との交わりにおいて、神様が自分とは異なる他者であるということを知ります。自分とは異なる他者という存在があることを知った人は、自分の隣人もまた他者であるということを理解します。つまり隣人を自分の思い通りに動かそうとしてはならないということを理解するのです。人間は神様という最高の他者から一人一人がいかに生きるかを問われている独立した存在です。そしていかに生きるかという神様からの問いに答える責任は一人一人が負っています。神様との関係においては、自分が他の人の責任を背負うことはできないということです。また神様との関係においては、他の人に自分の責任を背負わせようとしてはならないということです。つまり最高の他者である神様の前において、人間はお互いに他者であるということを理解した上で、お互い同士の関係を持たなければならないのであります。で、これらのことをお話し出しましたのは、 本日の聖書の箇所の6章2節に記されている互いに重荷を担いなさいという教えを正しく理解するために必要だからであります。つまり互いに重荷を担いなさいという教えは自分の責任を他者に責任転嫁することを認めるものではなくて、自分の責任を自分自身が担った上で互いに助け合うことを勧める教えであるということです。でまず6章1節の意味について考えてみたいと思います。6章の1節には次のように記されています。本日の聖書の箇所に戻ります。ガラテヤの信徒への手紙の6章1節には次のように記されています。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい、とあります。パウロはこれまでの箇所で、クリスチャンがいかに生きるかということを教えてきました。その要点は2つあります。1つはこの手紙の2章の16節に、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じましたとありますように、クリスチャンは神様の律法を一字一句守ることによってではなくて、キリストを信じることによって神様との正しい関係を与えられて生きるということです。でもう一つはこの手紙の5章13節に、愛によって互いに仕えなさい、また16節に霊の導きに従って歩みなさいとありますように、クリスチャンは聖霊の導きに従って生きて、愛によって互いに仕える生活をするということです。そして本日の聖書箇所の6章1節以下では、これらの教えがさらに具体的に述べられているのです。ガラテヤ地方の諸教会ではキリスト教の教えに関して争いがありました。これまでも話してまいりましたように、ガラテヤ地方に最初にキリストの福音を述べ伝えたパウロは、人はイエス・キリストを信じることによって救われると教えました。しかしパウロがガラテヤの主教会を去った後に来たユダヤ教的な伝道師たちは、キリストを信じるだけではなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えました。そしてガラテヤの諸教会の信徒たちは、このユダヤ教的な伝道師たちの教えに惑わされて、教会の中に混乱が起こっていました。そのように教えをめぐって対立がありましたから、ガラテヤの諸教会の信徒たちはお互いに愛し合い、お互いに使い合っているとは言えない状況にありました。おそらくお互いに相手の悪いところや罪を指摘して非難し合うということが行われていたのではないでしょうか。そこでパウロは6章の1節で、兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさいと勧めています。でこの勧めの言葉にはパウロの深い配慮が何重にも込められています。第一にパウロは、罪を犯している人がいたとしても悪いやつだと決めつけるのではなくて、万一誰かが 不注意にも何かの罪に陥ったならと冷静に見ています。不注意にも何々に陥ると翻訳されているギリシャ語の動詞は、英語の聖書では捉えられている、 is caught と翻訳をされています。つまり悪魔の誘惑によって罪に捉えられているというニュアンスです。クリスチャンは聖霊の導きによって生きるべきですが、時には油断をしてしまって悪魔の誘惑に負けて罪に捉えられてしまうこともあるということなのです。そして第2に、パウロはガラテア地方の修行会の信徒たちを聖霊に導かれて生きている人たちとみなして励ましています。霊に導かれて生きているあなた方という言い方のあなた方とは、パウロの教えに忠実なごく一部の信徒たちだけを指すのではなくて、ガラテア地方の修行会の信徒たち全体を指しているのでしょう。なぜかと申しますと、この手紙は信徒たち全体の前で朗読されたに違いないからです。するとパウロは、互いに争っているような信徒たちをも、それでも聖霊に導かれて生きることを始めている人たちとみなして励ましているのであります。で、第3に、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさいという勧めの言葉には、罪に陥った人を攻撃して排除するのではなくて、クリスチャンとして立ち直らせるようにしなさいというパウロの愛の心が込められています。そしてそれができるのは人間的な思いからではなくて、聖霊に導かれて相手に接するときです。この手紙の5章23節には、聖霊の実りとして柔和という心が挙げられています。つまり、聖霊によって与えられた柔和な心で、罪に陥った人と接しなさいということです。で、これは決して簡単なことではありません。罪に陥った人は、こちらが柔和な心で接そうとしても、往々にして敵意を持って応答してくるからです。そこでパウロはさらにもう一つの大切なことを教えています。それが一節の終わりにある、あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさいということです。これは言い換えますと、あなた自身も悪魔に誘惑されて敵意や争いの思いを持つことのないように自分に気をつけなさいということです。聖霊によって与えられた柔和な心ではなくて、人間的な思いで相手に接していると、相手が敵意を持って応答してきたときに、自分も敵意を持って相手に応答してしまいます。そしてそれこそが悪魔の誘惑です。その誘惑にならないように気をつけなさいとパウロは警告をしているのであります。そして一節においてこのような教えをした上で、二節でパウロは互いに思いを担いなさいと勧めています。これは一節とのつながりで申しますと、悪魔の誘惑による敵意や争いの思いを持つことのないように気をつけて、聖霊による柔和な心で罪に陥った人が立ち直ることができるように交わりを持つこと、それが互いに重荷を担うことだということです。クリスチャンであっても人生の歩みの中で罪に捕らえられて罪に陥ることがあります。そしてそのような人が教会の中にいますと、教会の交わりは重荷になります。 で、しかしそれでも交わりを持って罪に陥った人が立ち直ることができるようにその重荷を担いなさいとパウロは勧めています。そしてそのような姿勢こそが愛の姿勢であるから、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですとパウロは教えているんです。キリストの律法というのは5章の13節と16節にありますように、聖霊の導きに従って愛によって互いに仕えなさいという教えでしょう。ここで私たちは互いに重荷を担うということは他の人の罪の責任を負うことではないということに注意いたしましょう。この少し後の5節には、めいめいが自分の重荷を担うべきですと教えられています。でまた7節には、人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのですと教えられています。悪魔の誘惑によって罪に陥った人は神様に対して自分自身が責任を負わなければなりません。罪に陥ったことを他の人の責任にしてはならないのです。ここでしばしば共同体の交わりや人間関係を破壊する大きな間違いの危険が生じます。互いに重荷を担いなさいとあるのだから、自分が罪によって悲惨な状態になった責任を他の人も負うべきだと考えて、責任のなすりつけ合いが起こる危険です。で、これは聖書の教えではありません。互いに重荷を担いなさいという聖書の教えは、罪によって悲惨な状態になった人とも交わりを持ってその人が立ち直る機会を作りなさいということなのです。本日の説教の最初にお話しいたしましたように、私たち人間は他の人々と交わりを持って共同体を作ることによって生きています。家族や学校や職場や地域社会などはそれぞれの共同体の目的を持っています。それでは教会という信仰の共同体の目的は何でしょうか。それは罪の許しというキリストの恵みを分かち合うことです。礼拝において私たちは罪の許しの恵みを分かち合います。説教において罪の許しを知り、聖餐式において罪の許しを自分の体で味わうのです。そして神様に罪許された者同士としてお互いに交わりを持ちます。神様に罪許された者同士ですから、不注意にも何かの罪に陥った人とも柔和な心で交わりを持つということです。そしてそれがお互いに担うべき重荷なのです。しかし信仰教会という信仰の共同体は罪の許しというキリストの恵みを分かち合いますが、不注意にも何かの罪に陥った責任を互いになすりつけるということを許すのではありません。私たちは最高の他者である神様に対して一人一人が責任を負っています。神様に対する責任は一人一人が負うのですから、一人一人が自分の責任の範囲を持っています。 他者の責任を自分が背負うことはできませんし、自分の責任を他者に負わせることはできません。ですから、互いに重荷を担うとは、お互いの責任の範囲を尊重しながら、お互いに罪を許し合って交わりをするという重荷を担っていくことなのであります。これは例えて申しますと、お互いの間に壁を作らずに境界線を引いて交わりをしていくということです。例えばもし罪に陥りがちな人が話を聞いてほしいと言ってきたとすれば、相手の人の好き勝手なタイミングではなくて、自分のスケジュールに合わせて話を聞く時間を作ります。そして心を開いて相手の人の話を聞きます。しかしもし相手の人が自分の責任を他の誰かに責任転嫁するようなことを言ったとしますと、それは違うと思いますとはっきり言います。で、そのようにはっきり言うことによって、相手の人が正しい考え方に立ち返るチャンスを作ります。で、しかし、相手の人が正しい考え方に立ち返るかどうかは、相手の人の責任の範囲です。自分が相手の人を思い通りにするということはできません。その相手の人を変えることができるのは、神様だけなのです。ですから、対話をして、結果は神様に委ねていくというのが、適切な重荷の担い方でしょう。一人一人が自分の重荷を担いながら、しかも互いの重荷を担う。そのような歩みを私たちはしていきたいと願っています。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちの心の中は本当に深く罪に染まっていて、何かのきっかけで悪夢の誘惑によって罪に陥ってしまうことがあります。自分自身がそのようになる危険があり、また信仰の共同体である教会の中にそのように罪に陥る人が出ることもあります。そしてまた私たちがこの社会で属している共同体の中でも罪に陥っていく人が出る場合もあります。そのような時にその罪に陥った人と対話をして、しかし神様に対する責任は一人一人が負っていくということを忘れないで、交わりを持ちつつ互いの責任を尊重して、そして共同体に招かれたものにふさわしく歩むことができるようにどうかお見せください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。